瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今週月曜日は瀬戸警察署からのお知らせです。今日は瀬戸警察署生活安全課少年係の三谷さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
おはようございます。瀬戸警察署生活安全課少年係の三谷です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さて今日は SNS 利用時の注意事項などについてお話をお伺いします。子どもたちはね、新学期を迎えて、今の時期 SNS に関する相談が増えると伺ったんですが、実際にはどうですか？
はい、そうですね、この時期は学年が変わったり進学や就職をしたりと生活環境が変わることをきっかけに、子どもたちもスマートフォンを持ち始めることが多くなります。スマートフォンを手にするとやはり SNS に興味を持ち始めますよね、
はい、
この SNS 便利な反面とてもトラブルが多いんです。ところで SNS はどういったものかご存知でしょうか？
はい、SNS がどういったものかと聞かれるとちょっと戸惑いますけど、インターネット上のコミュニケーションで、インターネットを利用してお友達同士で、ね、連絡を取り合ったり、あと、同じ趣味を持つ仲間と情報を交換したり、日常の、ね、出来事を写真をアップして投稿して公開したりという、そんな感じですかね。
そうですね、そのような認識でいいかと思います。SNS はソーシャルネットワーキングサービスを略したもので、インターネット上で人と人がつながり、さまざまな情報を双方向にやり取りできるサービスになります。友人検索ができたり、企業でも広告や宣伝など情報発信に利用されたり、世界中で利用されているとても便利なサービスです。しかしトラブルも多く発生しているのです。特に今の時期は新たにスマートフォンを持ち始めたばかりの学生さんや保護者の方からの相談が多くなっています。
はい、どんな相談が増えてるんですか？
はい、特に多いのはメールの更新、画像の投稿などが原因となるトラブルです。目立つもので言えばグループ内での仲間外れ、それから画像の無断投稿というような誹謗中傷やいじめにつながる利用方法が目立ちます。
はい、そして SNS を利用した事件もあるんですよね？
そうですね、メッセージの言い回し、言葉などから強要、脅迫というような罪に問われたり、やり取りの中でパスワードを教えてしまいアカウントが乗っ取られるといった不正アクセスの被害も発生しています。また特に多いのがSNS に起因する子どもの性被害です。令和7年中、愛知県内で SNS に起因する性被害に遭った子どもは、全部で130人で、令和6年中に比べて21人増加しています。被害の例として多いのは金銭受理と引き換えに見ず知らずの者と面会する、いわゆるパパ活をした結果性的被害に遭う、それから脅されたり騙されたりして裸の画像を送ってしまう自画撮りの被害、それから送ってしまった裸の写真を無断で拡散されたり、画像を拡散されたくなければ会えなどと脅され、さらなる性被害に発展するケースなどがあります。
はあ、いろいろあるんですね。SNS 便利なんですが、使い方によっては犯罪被害に巻き込まれる可能性があるということなんですね。
その通りです。問題ないと思った投稿が犯罪を誘発したり誹謗中傷を生んだりする危険性がありますし、思いがけないほどの広がりを見せますので注意が必要です。また最近では高額アルバイト、闇バイトと称した強盗事件やオレオレ詐欺への加担の誘い、それから薬物使用の誘い、アダルトビデオへの出演強要なども SNS が利用されています。現在警察では子どもの性被害につながる恐れのある不適切な書き込みを発見した場合は注意喚起や警告のメッセージを送信する活動を実施し、 被害の未然防止を図っています。
はい、まあね、本当に SNS 使う子たちも低年齢化しているのかなというふうに思うんですが、子どもたちが、まあ、こういった被害に巻き込まれないようにするための防止策ってどんなことがあるんですか？
はい、子どもたちがインターネット利用での犯罪やトラブルに巻き込まれることを防止し、スマートフォンや SNS などを安心して利用できるようにするためには、保護者がしっかりと管理してあげることと、正しい SNS の利用方法を学ぶことが重要です。保護者の管理方法には、ペアレンタルコントロールやフィルタリング機能があります。ペアレンタルコントロールというのは、保護者がお子さんの使うパソコンやスマートフォンなどの機器を環境や発達段階に応じて管理することを言います。具体的にはスマートフォンやパソコン、家庭用ゲーム機を保護者が承諾した場合に限り、アプリのインストールや課金ができるように設定したり、利用時間の制限や利用できるアプリの制限などを、などの設定を行うものです。フィルタリングは事前に決めておいた条件に基づいて、閲覧可能なウェブサイトと閲覧不可能なウェブサイトを選択する機能です。どちらの機能も持っているスマートフォンなどの機器の機能として設定できるものや、通信会社との契約で設定できるものなどいろいろありますが、しっかりと設定することが子どもの被害防止、非行防止につながりますので、ペアレンタルコントロールとフィルタリングの機能を必ず設定しましょう。また現在愛知県警察では正しい SNS の利用方法を学ぶためサポセン救援隊を開催しています。サポセン救援隊は県内の主に小中学生を対象に、過去の被害事例の解説や例題を挙げて問題点を話し合い、トラブルから身を守るための知識を身につける訓練を行うなどの参加型のプログラム、教室プログラムです。ご希望の方、興味のある方は瀬戸警察署生活安全課少年係までご連絡ください。
はい、まあ、学校とかにね来てもらってこうやってこう教えてくれるといいですよね。はい、子どもたちがインターネット利用での犯罪やトラブルに巻き込まれることを防止して、安心してスマートフォンや SNS などを利用できるようにするためには、やはり保護者がしっかりと管理してあげることと、正しい SNS の利用方法を学ぶこと、本当に重要なんですね。
そうですね。また一度流出してしまった画像や情報などはインターネットを通じて世界中に拡散され、不特定多数の人に繰り返しコピーされるため、すべてを削除回収することは非常に困難です。今は大丈夫であっても、将来突然インターネット上に再投稿されるといったこともあるのです。
はあ、そうなんですね。忘れた頃にアップされてしまうってこともあるということですね。SNS の使い方、とっても重要だなとお話を聞いて感じました。まあ、子どもたちを犯罪やトラブルから守るために、ぜひペアレンタルコントロール、そしてフィルタリングを取り入れてください。身を守るための知識を身につけるようにしましょうね。そしてそれでも犯罪やトラブルに巻き込まれてしまったときは、一人で抱え込まずに、親や学校、警察など周りの人にすぐに相談してください。ね、子どもが SNS をやってるってことを知らないってこともあるので、確認をするってことも大事ですね。
そうですね。
はい、そしてお話があったサポセン救援隊、いろいろな学校でね、もうすでに呼んでいるということですので。ぜひ興味のある方は瀬戸警察署生活安全課少年係までご連絡をください。ぜひね、子どもさんの自立心を育てるのも大事ですけど、身を守るっていうことはとっても大事ですので、保護者の皆さん意識してくださいね。はい、今日は瀬戸警察署生活安全課少年係の三谷さんを招いてのお話でした。三谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。